先週は私インフルエンザにかかってしまって講壇に立つことができなかったんです。本当に病気にならないようにですね気をつけてたんですけどもかかってしまって本当に皆さんに、ご迷惑またご心配をおかけしまして本当に申し訳ありませんでした。でも本当に祈っていただいてですね今日は元気に講談の務めが果たせますこと本当に、主に感謝しています。本当にありがとうございました。先々週から先週そうですね先々週からルカの福音書の15章に出てきますイエス様の例え話をこの秋の歓迎礼拝では取り上げてご一緒に読んでいます。今日は11節からの放蕩息子の例え話を読み進めていきたいんですけれども少しですね私も1週間ブランクが来ましたのでその復習も兼ねて背景のところをもう一度確認してみたいと思うんですね。聖書をお持ちの方はルカの福音書のこの15章の1節から3節までのところを開いていただけたらというふうに思います。ルカの福音書の15章の1節から3節までをもう一度お読みいたします。徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちはこの人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。そこでイエスは次の例えを話されたとあります。ファリサイ派、律法学者、当時の宗教指導者、ユダヤ社会のリーダーの人たちです。そうした人々がイエス様の様子を見て非難したっていうんですね。どういうふうに非難したかというと、この人は、イエス様は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしているけしからん、こういうふうに言ったというんです。でこの罪人たちっていうのは一節今お読みしました一節に出てくる徴税人たちのことですね。職業的な理由とか本当にさまざまな理由から社会からつまはじきにされ誰からも相手にされていない人たちのことです。ところがそうした中でですねイエス様だけはそうした人たちと真剣に向き合っていた、そうした人たちの友になっておられたというんですね。ですからイエス様はその自分たち誰も相手にされていないんだけれどもイエス様だけが自分を相手にしてくださる、自分たちを大事にしてくださるということがもう伝わってきたんですね。肌で伝わってきたわけであります。ですから彼らの方からイエス様の方に集まってきて、そしてイエス様のとの交わりを求めた、時間を一緒にしたいなと思う気持ちでイエス様の周りに集まってきたんだと思うんですね。で、そうした様子を見ていた当時の宗教指導者たちが非常にその様子を見てですね気に食わなかった、気に入らなかったということなんです。で、イエス様がなさったことは何かと言いますと今お読みしました3節でそこでイエスは次の例えを話されたとあります。つまりそのけしからんという人たちに向かって次の例えを話された。見失った羊の例え話、そして先週元江先生が説教してくださいましたなくした銀貨の話、私ホームページでですねそれを聞きました。いい話だなというふうに思いました。そして今日の放蕩息子の例えがこの3つこう連続でですねイエス様によって語られたわけなんです。で今日の聖書のところを開きますと込み出しには放蕩息子の例えっていうふうにありますけれども、この例え話をですね注意深く読んでいきますと単に放蕩息子と呼ばれていた弟息子の物語ではなくてむしろその息子のお父さんの話なんですね。お父さんに例えられている神様の愛についてイエス様は伝えたかったんですね。そういうことを踏まえて今日のお話に入っていきたいと思うんですけれども11節のところをもう一度見ていただきたいと思うんです。ここを見ますとどうしたかと言いますと弟息子、2人いる兄弟の弟の方がですねお父さんが元気なうちにその遺産を分けてほしいと申し出た、願い出たということが出てまいります。今日は9時の礼拝で子ども成長感謝礼拝、 本当にゆりかごの子どもから、そして幼稚園の子どもたち、そしてキッズチャーチ、ジュニアチャーチの子どもたちがここいっぱい集まってですね、みんなで礼拝をしたんですね。お話の反応も非常にいいですね。手を挙げたりなんかしてくれました。本当にかわいい子どもたちと一緒に過ごすことができました。もちろん皆さんと過ごすことも私の喜びなんですけども、9時の礼拝はそういう礼拝を捧げさせていただきました。でその子どもたちがですね、だんだん大きくなると口きかなくなるわけですね。本当に男の子とかですね、黙ってることがあります。でこの息子はどうしたかっていうと、お父さんがまだ元気なうちにですよ、お父さんのところに行って、いつかお父さん死ぬんだから少しそれをこう前倒しにしてですね、今その遺産の分け前を教えってこういうふうに言ったっていうんです。お父さんとしてはあまり気分のいいことじゃないと思います。実は私この箇所を見るとですね、この息子だけじゃないんですね。私も高校生の時に同じような覚えがあるんです。当時外国に行きたいってこうずっと思ってたんですね。それである時父親にですね、まだクリスチャンじゃなかったんですけども、父親のところに行ってですね、お父さん、お父さんいつか亡くなるでしょ、で亡くなった時に多分何がしかのこうなんか残るんじゃないかと、でできたらその時じゃなくて今すごくそれが必要なので、今の僕にそれを投資してほしいっていうふうに話したら、父親はものすごく怒ってしまいました。でその話はもうそれで断ち切れになってしまったわけですけども、まあ、同じようなことをしてしまったなというふうに思うわけです。まあ、ここに遺産、財産の分け前、まあ、遺産っていうことですから、当時のユダヤの社会においても普通は父親が亡くなった時に相続されるものですね。まあ、当たり前であります。でその時代のユダヤの法律を調べてみますと、お父さんが元気なうちは子供はお父さんの財産について一切主張できないという法律がありました。ですから見方によってはそのことについて息子が何か言うわけですから、法律違反を犯しているわけなんですね。まあ、こんな時皆さんがこのお父さんの立場だったらどうでしょうか。バカ者何言ってるんだって言ってですね、うちの父親みたいに怒鳴ったでしょうか。もしかしたらこの時のお父さんもそう言ってですね、この要求を退ければそれで終わってしまったかもしれません。ところがどうでしょう、12節を見ていただきたいんですが、このお父さんは2人の息子に財産を分けてやってしまうんですね。まあ物分かりがいいというか、息子からすると非常にありがたいんですけども、もう息子の言いなりであります。そしてどうしたか、13節、財産を譲り受けた息子は、この聖書を見ますと、もう何日も経たないうちにってありますから、もう行きたくてしょうがなかったと思いますね。そしてそれなりに計画を立てたんじゃないでしょうか。何日も経たないうちに全部お金に変えたというふうに出てくるんです。まあお金に変えた品の中にはですね、お父さんの思い出の品もあったかもしれませんね。それからこの息子にとっても小さい頃からずっとこう大事にしてきた、そうした何か家具とかですね、分かりませんけれども、そうしたものがあったに違いない。家族のあるいはその家の歴史を刻んださまざまなものをこの息子は遺産として譲り受けたわけなんです。そしてそれをですね、ブックオフではありませんけれども、ああいうところに持っとって、そしていくらになりますかって言ってお金に変えてもらったっていうんですね。前にもお話したかもしれませんけれども、私も引っ越しをした時に、高校生学生の時に大事にしていたレコードをですね、処分しなくちゃいけないなと思って、座間街道の向こう側のお店に持ってって、買い取ってもらおうと思って行ったんですね。でちょうど店長さんがいませんで、後から連絡するということで、連絡が来ました。そうしましたら数百円なんです。確か300円とかそのぐらいの金額だったと思いますね。ですごく大事にしていたレコードなんです。まあ、大事にしてんだったらなんで売るんだっていうことになってしまうんですけども、大事にしてたレコードで、その300いくらという値がついたときに、私は、レコードに申し訳なくてですね、結局そのお金を取りに行きませんでした。 で結局その何の価値もわからない、そのレコードにあるいはその財産に込めた思いも何にもわからない人が、あ、じゃあこれはいくらいくらですというふうにお金に変えてくれるわけですね。そしてその値段がつけられて、この弟息子の手にはそのお金だけが残るわけです。そしてどうしたかと言いますと、13節、そのお金だけがものを言う遠い国に行ってしまったというふうに出てきます。この、まあ、あのちょっと横道にそれますけれども、あのこの放蕩息子の例え話というのは、教会学校とかいろんなところでよく読まれるところです。例えばあのジョイジョイキャンプとかですね、使用会に行くと必ずというかよくあのスタンツであのこの取り上げられるお話ですね。あのここには何人かの登場人物が出てきます。お父さんがいますし、弟がいますし、お兄さん、それからあのこの弟を誘惑する必ず女の人が出てくるんですね。どういうわけか、それでその女の人っていうのはどういうわけか、男の人がこう女装かなんかしてあのそのスタンスであの演技をするんですけども、あ、まあそれはどうでもいいんですが、皆さんはこの例え話を読むときにですね、誰と自分を重ね合わせて読まれるでしょうか。この例え話を読むときに自分は弟息子に重ね合わせでしょうか、あるいはお父さんになって読むでしょうか、あるいはお兄さんになって読むでしょうか。まあ、この、弟息子を誘惑する女の人になって読むって人はいないと思いますけども、あのいろんな何しろ登場人物が出てくるわけなんです。で私たちはこうした物語を読むときに自分は誰とこう重ね合わせて読むかっていうことをちょっとこう気をつけて読むとですね、いろんなことがわかるかなと思うんですが、少し話を元に戻しますと、私は最初読んだときにこう弟息子とこう重ね合わせて読むわけですね。若い頃読んだんですけども、子供が与えられてから、今度お父さんにこう重ね合わせて読むようになりました。でこの時残されたお父さん、まあ、息子が言ってしまったわけですけども、残されたお父さんは一体何を考えたでしょうね。どんなふうに考えたでしょう。遺産が欲しい、財産を要求された時にもう頑としてその要求に応えてなければ、あの息子を亡くさないで済んだと、失わなくて済んだ、あの場面で息子にこう言っておけばよかった、ああすればよかった、まあ、後悔したんじゃないかなと思いますね。よく私もあります。あの時ああいうふうに言えばよかった。13節14節の最初のところを見ていただきますと、何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった、何もかも使い果たした時っていうふうに出てきます。ここで弟息子がそれこそ湯水のようにお金を使っていく様子が紹介されているんですけども、このようなことを要求する息子ですから、遠い国に行ってですね、そして親のそういうものからこう自由になったときに、もしかしたら日頃からこの息子の様子をよく知っているお父さんですから、ある程度予想がついたかもしれませんね。こうなっちゃうんじゃないかと結末を予測できたかもしれません。本当に怖いもの知らずで、世間知らずの哀れな息子で、そうしたことはお父さんも十分分かっていたかもしれない。じゃあ人をやって連れ帰ることはできなかったんだろうか。もういろんなことを考えてはですね、この時のお父さん自分を責めたのではないかというふうに思うんですね。ところがです、このお父さん全く動こうとしないんですね。全く動きません。なぜここまでなすがままにさせておくんだろうかと思います。で先ほどお父さんの立場に立ってものを考えるっていう話したんですけども、私はこういろいろ考えたんですけども、そこにお父さん の苦しみがあったんじゃないかなと思うんですね。私たちも親になって経験することがありますけども、気持ちのない、そこに気持ちがもうない、心がない、その子供をですね、そこに強引に連れてきてもどうでしょうか。 またどっかに逃げてしまいます。どっかに行ってしまいます。息子を力ずくで連れ帰ってきたとしてもどうでしょうか。息子の心はですね、もうお父さんのところにない、お父さんから遠く離れてしまっている。きっとまた出て行ってしまうでしょう。だからお父さんどうすることもできなかったわけであります。子供に対して全ての権限を持つはずのユダヤの父親です。その父親が息子と心を交わせることができずに、本当に無力さの中で立ち尽くしている状態がこの時のお父さんの姿だったんですね。クリスマスのあの場面で、洗礼者ヨハネが生まれるっていう予告があったり、イエス様が生まれるっていう予告がありますけど、その中でそういう恵みの時、クリスマスの出来事が起こると何が起こるかっていうと、親の心が子に向かう、子の心が親に向かうっていう、それが実現するんだと、親子同士が心を通じ合えることができるんだと予言にありましたけれども、まさにその正反対の状況がここにあるわけであります。本当に無力者の中に立ち尽くしている状態がこの時のお父さんの姿だったんじゃないか。結局父親として息子の心に向かってメッセージを送り続けることしかできない。息子を変えることはできない。息子にその心を伝えることしかできない。本当に何もできない、やるせない、激しい苛立ち、悲しみ、そして身を焦がすような、そうした苦しみの中にあったんじゃないか。それがこの時の何もできないお父さんの心だったんじゃないかなというふうに思いました。小さい時は、大変ですけども、いろんなことできるわけですね。食事のお世話とか、トイレのこととか、着せてあげたりとか、それが大変なわけですけども、いろいろできるんですけども、大きくなるに従って私たちがしてあげられることっていうのは本当になくなってきます。もう 口でなんかすることも聞かなくなってくるわけであります。でこの時の息子はまさにそうでありました。さて今度お父さんの方から息子の方に目を移してみたいと思うんですけれども、14節をご覧ください。彼は何もかも使い果たしてしまったというふうに出てきます。彼はもうどん底に落ちてしまったんですね。家畜の餌であるイナゴ豆を必要とするほど彼は落ちぶれてしまいました。しかしここでハッとしたんですけども、本当に幸いだなと思ったのは何か、17節、彼は我に返った、聖書に出てくるんです。我に返った。そして我に返った時に彼は何を思い出したかっていうと、お父さんのことを思い出したんですね。あの祝福に満ちたお父さんの家、自分の家を思い起こすことによって彼は我に返ることができた。でこのことは特に子供を持っている親としての私たちに本当に大切なことを教えてるんじゃないかなと思うんですね。いろんなことがあるかもしれないけれども、何かあった時にその子の心の中に本当に家庭の温かさ、居場所があればですね、必ずそこに戻ってくるということです。貧しさや悲しみが人間を神様に立ち返らすのではない、むしろ時としてそうしたものは私たちの心を本当に固くなにさせるかもしれない。でもどんなに落ちぶれてですね、どん底にあった彼ですけれども、その時に彼が思い出したことは何かというと、お父さんのことを思い出したんです。家のことを思い出したんです。でその時彼は初めて悔い改めることができた。悔い改めというのは方向転換ということなんですけども、方向転換してそして父のもとに帰る心へと導かれていったというふうに出てきます。さて行ったり来たり忙しいんですけども、今度もう一度お父さんの方にスポットを当ててみたいと思うんですけども、息子がこうしたどん底に落ちて、そしてお父さんのことを思い出して悔い改めを決意したときに、お父さんの方はどうしていたでしょうかね。お父さんの方はどうしたでしょうか。20節を見ていただきたいんですけども、まだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけたっていうふうにあるんですね。 私はこの言葉を読むたびに本当に感動を覚えるわけなんです。この時のお父さん、息子よりも先にお父さんの方が先に見つけたってこう出てくるわけなんですけども、この時のお父さんは多分息子が家出してしまった、息子が出て行った日からこの日まで息子の帰ることを信じて、そして何かこう思い出すとですね、外に出てって、そして息子が出て行ってしまった方角をずっと見て、帰ってきてくれないかな、今日帰ってくるかもしれない、そんなことを思いながらですね、しょっちゅう外に行ってはそっちの方角を眺めていたのではないかと私は思うんですね。つまり私は何を覚えて感動するかと言いますと、この時の息子がお父さんのことを思い出す前に、実はお父さんの方が息子のことを一時も忘れることはなかったっていうことなんです。このどうしようもない息子のことをいつも思い続けていた。そして私たちに対して神様はこのような方なんだ、イエス様を教えてくださったわけなんですね。冒頭でお読みしました3節のところ、ここはもう一度見ていただきたいんですけども、そこでイエスは次の例えを話されたっていうふうにあるんです。で少し細かな話になってしまいますけれども、この3節にある例えと訳されている言葉をこう調べましたら、厳密に日本語に訳すならば次の一つの例えっていうふうに、なることに気づかされました。ですからこのことを受けてですね、その後イエス様は3つの例えをお話になったわけですけれども、この一つの例え、次の一つの例えっていう言葉から聖書の専門家の中には、この三節の次の例えっていう言葉は見失った羊の例えだけを指すのか、それとも後に続く亡くなった銀貨のお話とか、それから今日の放蕩息子の例え話を含むものなのかどうか、いろいろとこう議論が分かれていました。もちろんそんなことを今日お話しするつもりで来たんじゃないんですけども、ただ私はですね、その一つの例え、一つって言葉にちょっとヒントを得たように思ったんですね。でそのようにしてこのイエス様がお語りくださったこの15章に出てくる3つの例え話、見失った羊の例え話、そしてなくした銀貨の例え、そして放蕩息子の例え話をこう読んでいったときに、見失った羊の例え話の中に出てくる見失うっていうふうに訳されているギリシャ語の言葉がですね、なくした銀貨の例え話では8節になくしたって訳されているんです。同じ言葉なんです。そして今日の放蕩息子の例えでは24節に出てくるいなくなったっていう言葉が全く同じなんですね。共通して使われてるんです。イエス様はこのところで3つの例え話をお語りになりました。そしてその例え話の中で羊飼い、銀貨をなくした女の人、そして今日はこのお父さん、それぞれに例えられているのがまさに神様であります。つまりこの神様は、私たち亡くなっているかどうかっていうのは自分であんまり自覚してないんですけれども、そうした私たちを真剣になって、私たちがそのことを考える前からですね、本当に真剣になって私たちを探し求めておられるお方が私たちの神様なんだ、私たち、あなたたちは探されてるんだということをイエス様はここで伝えたかったんですね。最初の例え話は100匹の羊が出てきました。100という数字です。次は10枚の銀貨、10という数字です。そして今日のところは2人の息子ですから、まあ2という数字が出てきます。だんだん数字が100、10、2とこう小さくなってくるんですけども、確かに数学的に考えれば、最初は100分の1の価値、次は10分の1の価値、で最後は2分の1の価値になるかもしれませんけれども、でも先週の元井先生のお話にありましたように、その分母が大きいか小さいかに関わりなく、多くの中の一つではなく、いくつかある中の一人ではなく、私たち一人一人がですね、実は宝物なんだということをイエス様はこうした例えを通して私たちに語ってるんですね。人はどういうふうに見るか分かりません。 自分は自分でどういうふうに感じているかわからない。でも神様から見たらですね、私たち一人一人はそのような存在なんだ。ですから今日のお父さん、息子が帰ってくるときに自分はお父さんにどういうふうにお話しして、そしてお父さんに許していただこうか、みちみちですね、この18節の18節19節でこういうことを繰り返し繰り返し言いながら、そしてお父さんの前に来たんです。そして現実にこの息子がお父さんにお話したことは、練習してきたそのまま全部言えたでしょうか。言えなかったですね。どうしたかっていうと、お父さんがもうそのことを遮って、お父さんがその息子を許してしまったんです。それで本当にお父さんは喜んでですね、そして服を着せて、そして指輪をはめて、そして喜びの祝宴を始めよう。なぜ？この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。だからみんなでそのことを祝おうってこう言ったわけですね。先週の銀貨の時もそうでした。そして今日の放蕩息子もそうです。銀貨が見つかった時、元井先生お話しくださいましたけども、銀貨どういう状態で見つかったかっていうと、もう真っ黒だったと思いますね。埃だらけであります。どこにあったかわからない。家具の後ろの方に入ってたかもしれない。でもそれ、きれいになってから出直してきなさいって言ったでしょうか。そうではない。もうそのままの姿で銀貨は女の人に見つけてもらって、そして女の人がそれをきれいにしてですね、そしてああよかったとこう言ったんですね。でそれと同じようにこの弟息子もそうでした。きれいな格好して出直してきなさいとは言いませんでした。そうじゃなくて、お父さんが服を用意して、そして指輪を、息子としての指輪をはめてあげて、そして食事を用意して、さあ食べて祝おうと言ってくれた。つまりそのままの姿で受け入れてくださったということです。立派になってからではない、立派になってから帰ろうそうしたんでもない、いやそんな悠長なことを言っている場合でもなかった。何しろ助けを求めてお父さんのところにやってきた。そしたらお父さんはそのままの姿でこの息子を受け入れて愛してくださったんですね。神様は私たち一人一人をですね、そのように見ていてくださる。このような私をそのように愛していてくださる。神様、ここにおられますお一人お一人をそうした宝物のように見ていてくださるっていうことなんですね。今日の説教のレジュメに一つの聖書を最後ここに、印刷していただいたんですけども、ヨハネの黙示録の3章の20節に出てきます、主イエス・キリストの言葉です。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。私たちの心には扉があるっていうんですね。でも内側にしかその取っ手がついていません。内側でしか開けることができないわけですね。外でイエス様が立っておられて、心の扉をトントントントンと叩いておられる。でもイエス様は私たちの意思を無視して強引に入ってくるお方ではありません。私たちがその声を聞いて、そして私たちの方でその扉を開けなければイエス様入ることができない。まさにこの時のお父さんと息子の関係みたいですね。私たちがその声に気づいて戸を開ける時に、そのお方は私たちの人生に入ってきてくださって、私たちの人生の同伴者になってくださるっていうことなんです。私たちの家庭に入ってきてくださる。私たちの心の中に入ってきてくださる。ぜひこの声に私たち気づいて、本当に心の扉を開いて、このお方に私たち入ってきていただきたいと願います。お祈りをいたします。